はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、別ラジでございます。
はい、そうです、別ラジです。
はい、そうです、私が別ラジです。
お前は別ラジじゃないぞ。お前は秋色だろ。
そうです。あ、後で紹介しますけど、秋色です。
はい。
ということでございまして、
はい、
今回はアンケート取りました。
はい。
アンケートですね。腕時計持ってますかでアンケート取りました。
あー、なるほど。
まあね、おしゃれとして身につけてる人もいると思うんですけども。
うん。まあ、あれだね、そのアンケートで、富豪と貧困税をこう分けようというわけだね。
まあまあまあ、いくらの腕時計かなんてことは言ってないんでね。あれだと思
うんですけど。あ、まあまあまあ、そうだな、
うん。今回はですね、14票届きました。ねえ、うん、選択肢は持ってる、持ってた、興味ないで、3択なんですけども。うんうん、持ってるが 57%。
お、持ってるね、みんなね。
持ってたが 21%。
うん。
興味ない 21% でございました。
ああ、なるほどな。
まあまあ、半数以上が持ってると。
まあ、ぶっちゃけスマホ持ってりゃ分かるしね、時間っていうのがあるよね。
はいはいはいはい。まあ、時間調べたきゃスマホだよな、ぐらいの。
そうだよね。まあ、腕時計なんてね、なんていうの、
うん、
金に困ったら売れるみたいな考えなんじゃないのかなって。
資産として持っと
く。に近いもんじゃない？
ああ、なんか、金持ちが金塊を金庫に入れとく的な。
そうそうそうそう。そういうイメージがある。
ああ、なるほど。それを、
うん、
まあ、身につけてる人、身につけてない人もいると思うんですけど。
うん。
ああ、なるほど。そういう高級な腕時計はそうなんでしょうかね。
そういうイメージはあるけどね、自分はね。
ちなみに、ルイタンさんは時計ってのは？
昔持ってた。
ああ。
うん、G-SHOCK 的なやつ。
G-SHOCK、はいはいはいはい。
うん、はあったけど、うん、安物だったから、ベルトがちぎれて、もう使ってない。
あー、なるほどなるほど。
って感じよね。
僕もね、実はよそ行きの時は基本的腕時計つけるようになんかこう、あ、まあ、友達がなんか腕時計持っといた方がいいんじゃないみたいなこと言われて、で、これとかどうみたいな G-SHOCK をね、
うんうん、
サイトでいくつか見てみたいなので、うん、友達のおすすめとしてはなんか、ソーラー電波の。
ソーラーのやつね。
ソーラー電池の、うん、電波時計式の、
う
んうん、だ狂わないやつですよね。
そうだね。
それ1万超えてて。うん、
まあ、超えるよね。
超えてて、あー、うん、それ買うぐらいだったらちょっとグレード落としたいって思って、7、8000ぐらいのやつ買ったんですけど。G-SHOCK を、
うんうん。
それがもうなんか4年前ぐらいですかね。
ああ、で、今も使えてる。
今もちょっとなんか、一応使えてるというか、まあ、それにまつわる話をこの後します。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあネタバレは。
腕時計に関する、ちょっとエピソードが、ちょっと一エピソードがあったんで、うんうん、その話をちょっとしようかなと思ってるっていう感じで、
なるほどね。
ございました。ちなみに、リプライで、新馬お兄さんからいただいたのが一つありましたね。
ほうほう。
成人式のお祝いでいただきました。
ああ、まあまあまあ、そうだね。そういう人もいるよね。
アナログの方なのかな？デジタルではなさそうな気がする。そういうお祝い
で。いや、でも、どうだろう、うん。まあ、昔、なんていうの、お父さんお母さんからの形見の品みたいな感じだったら、そういうアナログなイメージあるけど、うんうんうんうん、実用性とか考えたら、デジタルのやつとか、じゃないかなって。やっぱ社会人になってたら、そういうのは必要みたいな感じで。
はいはいはいはい。
うん、思ってる親の層とかいると思うから、
ああ、ね、
多分実用性ねじゃないかなって。
ああ、で、結局それを身につけたりするのかな、鬼は。
まあ、仕事してる時とかはつけるんじゃない？
なんかちょっと見せてもらいたいね。うん、
まあ、そうだね。
まあ、そんな感じで、ちょっとじゃあタイトルコールいきましょうかね。
はい。
別にあんたのためラジオやってんじゃないんだからね、略して。
別、ラ、ジ。
はい。ということでございますけども。
はい、
私がそうと腕時計に関する一エピソードをちょうどね、うん、ルイタンさんにね、次のアンケートこれどうですかっていう風なことを投げたことがあって、
うん、そうね、
その時にちょっとね、一つあったと言いますか、
うん、
それこそまあ、腕時計持ってたんですけど、電池の交換が必要なのかなっていうことがあって、時計がなんか初期状態にリセットされちゃったりしてて、なんか時間が狂うんですよ。なんか
これは完全な電池切れだね。
電池切れだよなって思って、うん、で電池交換を時計屋がイオンの中にあったから、
うんうん、
時計屋に持ってった方が早いのかなって思って、まあ、自分でやるよりも。
あ、まあそうだね、
ね、なんかその、いや自分でやってもいいんだろうなと思いつつ、
うん、
なんか、まあ、G-SHOCKだし、なんかね、なんか防水の問題もあるだろうしっていうので、
うん、まあそうだな、うん、
それもあって、であとりょうやんが昔時計屋で働いバイトしてたみたいなことをちらっと聞いたことがあって。
へえ、あ、そうなんだ。
りょうやんはだからそれ で時計の電池交換とかをしたことがあるみたいな話してたから、
うんうん、
あ、じゃあちょっと時計屋で電池交換っていうのもそうだな、できるんだって思って、
うん、
でちょっと時計屋が、そう、それで映画をたまたま見ようと思ってたから、
うん、
イオンでっていうのもあって、ちょっとイオン行くついでに時計屋行こうって思って、映画見る前にみたいな、
うんうんうん、
で行ったんですよ。で時計屋でちょっと見てもらったら、
うん、
電池交換お願いしますって言ったんですよ。そしたら、
うん、
でもこれ電池入ってますよね、動いてますよみたいな風に言われて、液晶がね普通に、だから、まあ、初期化された状態だったけど、
うん、
でもだからそのリセットがなんかされるんですよねって言ったら、じゃあちょっと別の原因があるかもしれませんって言われて、
おお、そうなの、
なんかもうちょっと預かっていいですかって言われて、あれ3週間ぐらいかかるかもしれない
お、結構かかるね。
でなんかこうね、見積もりとしてはだからもう電池交換ぐらいなんで1000円そこそこだと思ってたら、
うん、
ちょっと修理回すんでっていう、だからそのね防水の面とかちょっと外さなきゃいけないのでみたいなの で、まあ、で3800円ぐらい見積もられて
あ、まあでも38ぐらいな、まだ、まあ、
もうちょっと値段変わるかもしれませんけど、また連絡させていただきますってちょっと終わったんですよ。
あ、なるほどね。
まあバスツアーの前だしってちょっとね、バスツアーにちょっとそれ持っていきたいなって思ってたから、まあいいんだけど、
あ、まあまあ、まあ、
うん、3週間ならまあまあ間に合うかなぐらいの、
うん、
あれなんですけど、いや、なんか思ってたのと違うって思って
まあ時計ってやっぱ維持費が高いからね、
うん、いや、そのイオン時計屋みたいなの調べて、
うん、
なんか営業時間とか調べたんですよ。それで、
うん、
どうやらイオンモールのアプリをでクーポンが使えるみたいな話で腕時計の電池交換をこのお店にもイオンのアプリをその画面で画面見せると時計屋で 5% オフになるって、電池交換が
、うん、
っていう、このクーポン使おうと思ったらクーポンどころじゃねえぞ修理だからっていう
そうだな、
電池交換じゃないからクーポン適用外、このためにアプリ取ったよっていうい
や、悲しいやつだなこれは。
悲しい、本当本当、もうセコヒロが空回りしてます
そうね、ハゲ腕時計としてね
そう、肉腕時計みたいに言わんと言ってください村上さんのね、あれも、うん、何きっかけか忘れちゃいましたよ。
あれはあれだよ、あの四千頭身の続きが、
あの
村上の悪口を言うときに、
あ
の肉腕時計と、陰キャマッチョのコンビでしょって言ったら肉腕時計はちょっと秀逸すぎてね、うん、
すごいな、そこでしか見てないんだっていう
、まあ、確かにね、特徴は捉えてるからね、肉腕時計、
まあまあまあまあ、ね、そういう話でございまして、
うん、
なんかね、まあ、そういうそんな風なねことがありましたっていう話でございましたけども、
まあでもね、 G-SHOCK でよかったね。
高
いやつだったらやっぱもっとするわけじゃん、あの肉腕時計のさ、あの時計の話もあったけど、
ね、時計、そう、なんか時計の針が動かないっていうなるとね
そうそうそうそう、あの1の文字が出っ張っててね、
うん、
それで修理うん十万でしょ確か。
ああね、
って考えたらね、
いやもうこれは本当に次なんかこう修理とか出すようなことがあったら、
うん、
電波の方に変えようって思って
まあそうだな、その方がいいかもな、
ソーラーのあっちに、うん、あっちに買い替えようって思いましたね。
そっちが長持ちするかもね、
かもしれないですね、
うん、
まあでも4年持ったのは十分だと思います。
まあそうね、4年持てや確かに十分な気はするね、
うんうん、そう、あのもうイベントとかそういう外出る時ぐらいしか使わない腕時計だったんですね、
自分、うんうん、ファッション腕時計、
ファッション腕時計、そうもうほぼほぼスマホでしか時間確認しないのに持ってるみたいなね、
うん、まあぶっちゃけ腕時計つけてる人の大半はそうな気がするけど、
なんかそうですよね
なんだかんだみんな多分スマホで見ちゃうもん、多分
見ちゃうんですよねそこまであの腕時計で時間確認することないな、確かに、
うん、そうだな、
なんかそこら辺も踏まえたらまたアンケートの方が良かったのかななんて思いながらね、
うん、
時間確認どうしてますかってスマホ腕時計なんか
太陽とかね、
太陽で影で見るっていうまあね、そんな風なねことを思いましたって感じでございました、うん、はい、はい、そんな感じで今回もよろしくお願いします。
はい、それではここで1曲、愛坂優香で瞬間最大。秋広と
ルイタンの
別ラジ。
ちょうどね、裏番組がね、
はい、そうですね、
愛坂スペースっていう裏番組がやってるっていう、
うん、僕たちね5分ぐらい聞いてこっち来たけど
聞きました。ちょっともうこの日しか収録タイミングがないっていうことでね、
そうね、悲しいけどね、
悲しいんですけどね、まあそんな感じでございまして、改めましてパーソナリティアキロです。
どうも金子キョンチーです。
あ、パーティーちゃん。
あ、パーティーちゃん。
パーティーちゃん。
エンター、レッツゴー。あ、あ、あ、
終わった？
見て。
なんで？それはチャンピオンズ。
あ、そっか。いや、今ちょっとちゃんと聞こえたから反応しちゃったよね。思わず。
パーティーちゃん。違う。そうちゃんじゃない。あ、俺あれ大吾さんにやってほしいんですよ。大ちゃん
確かにできそう。
あれたまたま面白そう、うん、たまたま見ましたよ、あれは。
あ、たまたまだったね。
たまたまあそこだけ見た、うん、一組だけなんか面白そう面白そう、その、うん、寝てて、
うん、
その目覚めたら夜中だって、
ああ
年明けてるって思いながらテレビつけたら面白そうやってて、
うん、
そこでやってた一組だけ、じゃあちょっと見てみるかって思って見たのがチャンピオンズだったっていう。
おお、すごいね、優勝コンビだけ見るっていうのは逆にすごいよね。
ちゃってた。あ、これ優勝したんだって思っちゃった。
いや、まあまあまあ、チャンピオンズは普通に面白いからね。
リズムネタだったなって思いますね。普通の漫才かなって思ったら。
もうパーティーちゃんはだってパーティーちゃんじゃねえや。チャンピオンズは面白そうに優勝するために組んだコンビだけどな。
そうなんだ、ね。
ここを目標にしたらしいよ。
ああ、もう終わったじゃないですか。
いや、まあそこから羽ばたくからまた
ね。まあね、
うん、
なんかそんな感じの。なんでチャンピオンズの話してんだ。いや、パーティーちゃんの話してもいいんですけど、うん、なんかすごくそれるな。打ち合わせにない話なんでね。
いやいやいや、僕は金子きょんちなんで、ただ、はい、
金子きょんち、まあまあまあ、僕は信子さん好きですけどね。
あ、信子好きなんだ。
うん、どっちかというと、うん、
性欲強いよ、だって。
別にいいですよ、それは。それ別に強くていい、結構結構って思いますよね。
あ、そうか、うん、じゃあいいか。
うん何の話だ、そんな話じゃないんだぜ。
おい、今手やっ、坂ちゃん出てきた、よかった。
手でイブサンローラの形してね。
よかった、スガちゃんの話また出ないかと思った。
スガちゃんの話が かわいそうですね、あれも。また、
ね、一番出てこないからな、スガちゃんな。
一番出てこないのよくないと思いますね。一番リーダーなのに。
本当だよ。
まあ何の話だ、まあそんな感じなんですけども、
はい、
まあその腕時計をね、うん、修理した話もあるんですけども、うん、私は映画を見てきましたっていう話も一つ、
うん、
ちょっとしてもいいかなと思いつつ、まあでもその、はいはい、大した話じゃないとは思うんですけど、
あ、まあそれを決めるのは視聴者ね、聞いてる人だから、
まあ、まあ興味があれば、
うん、そうそう、 あなたが決めることじゃないんですけど、
うん、見てきた映画がですね、
はい、
ドラえもんのび太と空のユートピア、最新作ですね、ドラえもん、
うん、
ドラえもん映画なんてもう久しぶりに見ましたよ、本当に、
うんうん、
それこそ水田わさびになってから一回も見てないと思うんで。
ああ、俺も全然見てないな。子供の頃以来見てない。
ルイタンさんの中でのドラえもんの映画のイメージって何です？
雲の王国？
ああ、はいはいはい、
うん、を映画館で見た気がする。
ああ、なるほど、
うん、
僕はその無限三剣士かなんかそこら辺を映画館で見た記憶があります。
ああ、多分俺その雲の王国以外を多分ちゃんと見てないんだよ。
あ、
レンタルとかでも見てないから。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、僕あのドラえもんよりも規定津田百科派だったから
え、藤子作品の中で。
そうそうそうそう、どっちかっていうと規定津の方が好きなんだ。
あ、そうなんですね。
そうだよ、テレビシリーズ全部見てるからね俺
よっぽどじゃないですか。あ、そうなんですね。だから
そうなの、
ドラえもん映画意外と自分見てるなって、そう思うと、うん、信代版はのび太の恐竜とか宇宙開拓史とかね、
うんうん、
パラレル最有機日本誕生とか、まあ、うんうん、いろいろあったんですけど、ここら辺海底祈願場とかそこら辺見てるんですよ意外と。
お、見てんだね。
見てはいるんですけど、
うん、
まあね、その水田わさびになってから点であの触れなくなったっていうのも
あ、まあまあやっぱね、あの もともとの声が好きだとちょっとね、やっぱメンバー卒業しちゃうと離れちゃうからね。
そうなんですよね何事にもそうですよ多分、
うん、そうなんだよな、
いろんなことに通じると思うんですけど、そうなんですよね。だからもうこれもアンケート取ってもいいかなぐらいのやつですよね。
うん、まあそうだね。
ドラえもんといえばで、大山信代、水田わさび、もうそれ以外みたいな。それ以外を選ぶ人は多分、よっぽど。
あれがね、日テレ版のやつ、ね。
そうそう。あれ誰だっけって。
おじさん忘れちゃったな。誰だっけな。
ちょっと
マジックアカデミーのクイズで覚えたんだけどな。
なんかすぐ忘れちゃいますね、そういうの。
忘れたよね。誰だっけな、ね、ちょっと調べるわ。
調べたところで多分、今知ってふーんで、うん、終わっちゃう気がする。
あ、富田康生さんだね、うん、富田康生さんとあと野沢雅子もやったっぽいね。
その思い入れがなさすぎてイメージもつかないっていう。
だって多分日テレドラえもんとか俺ら生まれてないぜ多分
生まれてないですもんねなんかそういうのもね、本当にどういう世代間ギャップという感じだとは思うんですけど、
まあそうだね。でも俺たちの世代はやっぱり信代になっちゃうね。
信代派なんでね。だからもう、なんでこれ見に行ったかって話もちょっとしときましょうか、じゃあ。
ああ、そうだよ。それが一番気になるよ。
まあ、ほぼほぼ見るつもりはなかったんですけど、今回脚本の方が、
うん、
コンフィデンスマン JP の、脚本の小沢亮太さんって方、リーガルハイとか、コンフィデンスマン JP、今だと大河ドラマ、どうする家康とか、脚本してる。
あれもそうなんだ。
そうなんですよ。で、あと、キムタクの映画。キムタクがやってる、キムタクと綾瀬はるかがやってる、時代劇。
じゃい
違う。レジェンドリーバタフライかな、なんかそういう名前の。
あ、なんかそんなのあったね。
うん、あれですか、それも、ちょっと、もう公開がもう終わりかけてるやつなんですけど、
うん、
信長を演じるっていうね、キムタクが、うん、っていうのが、
はいはい、
あれも脚本小沢さんでっていう、脚本、それも見たかったなと思いながら、まあ、ドラえもんの脚本初挑戦みたいな感じのね、こと触れ込みで、うんうん、言われてて、ちょっと見てみたいなと思って、
うん、
それきっかけで、ちょっと見に行ってみたんですけど、
うんうん、どうだったの、うん、
いや、まあ、その、まあ、思ったよりはっていう感じなんですけど、その、うん、やばい。ドラえもんの枠からは結局は出れないみたいな話ですよね。
まあ、
ドラえもん映画だからなって思いながら。
ドラえもんの枠超えちゃったらもうダメだからね、それは。
あと、なんていうか、思い出補正ってあるじゃないですか。やっぱ、信代版とか、ああいうの、擦り切れるほど何回も見た自分としては、
うん、
あっちの印象にはやっぱ勝てないというか、自分の中で好きなドラえもん作品5本あげてくださいって言われると、これは入らないかもしれないっていうような、うん、ちょっとまあネガティブな意見出てます
ね。まあそうだね、わさびドラえもんに触れてこなかったんなら、まあそれはしょうがないよね。
しょうがないですよ
ね。
一応自分のツイートとしては、うん、ちょっとまあ面白かったみたいな感じのことは書いてたはずなんですよ。
うん、
ちょっと待ってくださいね。ツイート遡りますけど、ドラえもん新作見てきましたと、伏線が回収された時の鳥肌がやばかった、感想はまた別のところでみたいな風な含みを言ってますけど、うん、これ、うん、すごい絶賛してるみたいな言い方というか、
そうだね、書き方はね、
うん、で実際面白かったんですよ、そこはまあ、うん、その問題なく、だ見た人は多分面白いとは思うんですけど、うん、っていう、
うん、
なんだろうな、自分の中のなんか許せないところもあってこれをいいとしていいのかってい なんかこう、なんかモヤモヤ感はあります。だからこう人に勧めていいのかっていうのはちょっと自分の中であって、いや面白かったんですけど、
うん、まあでもドラえもんの映画は人に勧めるまでもないよね、
うん、まあまあそう、まあ、面白いと思ったら見に行ってくれって思うんですけど、
うん、
いや別に面白かったですよっていう、どうなんだろうなこれは
お前よくこの話をラジオでしようと思ったな。
いやラジオじゃないとできないというか、こうなんかこう否定的に聞こえちゃうから、なんか、
うん、まあそうだけど、そんな、なんか言いづらいんだったら言う。
いやもう、あのね、ネタバレになっちゃう。見てほしい。
ああ、まあまあそうね、ネタバレはそうだな。
なんかこう、うん、空のユートピアっていう作品なんですけど、だからその、うん、あらすじとしては、だからその、のび太がユートピアっていうその、作品があってみたいなのを、出来すぎくんから話聞いて、あ、うん、そのユートピアを探したいみたいな話になったの
よ。おー、なんか深いね。
なんか、誰もが、あの、幸せな、うん、理想郷と呼ばれるところ、そこに行けば、うん、ね、意地悪な人もいない、暴力的なやつもいないっていう、
ああ、なるほどな。
いう、そんなところに僕は生まれたいみたいな。
ああ、ジャイアントステオいらないと。
そうそうそうそうそう、そういう、そういうね、とこから始まって、ドラえもんと探しに行こうみたいな話になって、
うん、
で、なんか、のび太が見つけたんですよ。空の上になんか、そういう島みたいなのがちらっと見えてみたいな。
おお。
あったんだみたいな、ラピュタはあったんだみたいな感じになって
、うん、俺も今言おうと思ったけどやめて
そうそう、でもドラえもん信じてくれないと、
うん、
でも
あドラえもんには見えてないんだ、
そう、のび太だけが見たんですよ、裏山で一人、
はいはいはい、なるほどね、うんうん、
で見かけてっていう、それをドラえもんに見に行こうみたいな感じになって、でそれでまあな飛行船をその買ってみたいな、20、うんうん、22世紀の飛行船を買ってみたいな
、うん、
ドラえもんがもうスネ夫、ジャイアン、静香ちゃんみんな連れて、ちょっとだからちょっと行こうみたいな感じになった、なって、そっからの話で、まあ、実際そのユートピアを見つけてみたいな、
うんうん、でもあれだね、のび太は意地悪な人と暴力的な人がいないユートピアを探してるのに連れてっちゃうんだね、
連れてっちゃったっていう、まあまあその静香ちゃんだけ誘ったんだけど偶然来ちゃったみたいな話聞かれて、話聞かれてマリコ
ね、なるほどね、それはしょうがないわ、
そういう話だったんですけど、だからその話としては全然そのありだったんですけど、
うん、
でどこまで言えばいいのかな、これはもうネタバレになるからな、ユートピアは本当にあって、だ予告編とか見てくれたら分かるんですけど、
うん、
まあ、そこからちょっと二点三点ありますよぐらいの感じのふうなことは言っておきましょう、はいはいはい、であと伏線とかも実はあここって伏線だったんだみたいなのはちょっと気づいた時にはゾッとしたみたいなところはありました。
伏線張ってんのはすごいね、
伏線
ドラえもん映画ではなかなかない気がする、
なかなか、そうそうそう、やっぱ時空を超えるっていうところがちょっとあったから、
うん、
あもうちょっとネタバレになりそうやめとこ
あやめとこやめとこ、
ちょっとタイムパラドックス的な、ね、
あ何か
あったかもしれない、
うんうん、俺でも今のところ話聞いてね、一番面白かったところはね、はいはい、あのドラえもんがさ、あのその空に浮いてる島を見たってのび太が言ったことを、うんうん、あの信じなかったって言ったじゃない、
はいはいはい、
それあのお前が一番不思議な存在なのになんで信じねえんだよ
まあまあまあ猫型ロボットがね、
うん、お前が一番この世界におかしい存在だろうって思って、
まあまあまあまあ変な変なそう、うん、異質な存在ですもんね、
そうそう、未来からその異質な存在が異質なものを信じないってどうなんだよって思っちゃう、
まあまあまあね。のび太くんの言うことだからみたいなのもあるかもしれない。
あ、まあまあ、そうか。信じてやれよ、のび太のことを。
で、まあ、その、まあ、見て、今回、なんかいろいろゲストキャラとかもいて、
うん、
その中で、あれですね、その、ユートピアの、その世界の、猫型ロボットっていうのが出てくるんですよ。
おうほうほう。
でそこで、ソーニャっていう、猫型ロボット、イケメンな猫型ロボットがいるんですけど、これが、ゲスト声優としてあのキンプリのメンバーの人だったんですよ、キング&
ピン、ああはいはいはいはい、
でそれ全然前情報として見てなくて、
うん、
見たんですけどめちゃくちゃうまかったですね、
あそうなんだ、
うん、
なんか今批判的な感じのかと思ったら、
いやいや
絶賛じゃん、
違う違う、あのえ誰カジユキかなんかかなって思ってたら
あそう
なんかイケメンボイスだなって思ってたら、あ、うん、へーって全然気づかなかったっていう
へー、あじゃあカジユキがキング&プリンスってこと、
いや分かんないですけど勝手にそう思ってたってだけなんでね、誰なんだろうこの声優って思って見てた、
そうなんだ、
うん、そういう話はありましたけどね、うん、
へえ、
まあまあその否定的な目で見ようと思ったらいくらでも見えますよっていう映画かもしれないでも、まあまあまあ、純粋に見てほしいっていうのもある、
うん、まあ否定的な目で見ようと思ったら何でもそれは見えるよ、
見えちゃうから、うん、何、うん、かそのこれを見た後にだから「君の名」とかもそうなんですよね、何かこう
そうだね、
何かうん面白いとかみんな言うけど ちょっとここのシーンどうなのって思うシーン あったりするんですよ、自分の中で。
うん、個人的には僕は新海誠作品すごい好きな人間 でしてね、
はいはいはい、
あの過去作品から全部見てるんだよ。
あ、
で君の名を見た時に、
はい、
うん、悪かないんだけど新海らしさねえなってすごい思って、
あ、
うん、それがすごいなんかがっかりした感はちょっとあったよね。面白かったのは間違いないんだけど、
はいはいはいはい、だからそうなんですよね、うん、面白い部分はあるんだけどちょっとなんだろうっていう部分、
うん、
そういうのが、
うん、
あね、荒探しをしようと思ったらしちゃうから、自分はもう性格がちょっとあれですから、
うん、もう個人的に君の名はに関してはもうラッドウィンプスなのっていうところが一番
深
かった。
はいはいはいはいはい、
うん、
いやでも本当にあのこれから見ようと思ってる人とかがいれば絶対なんかこう面白いと思うので見てほしいという感じですね。
別味のリスナーにドラえもんを見る人間がいるのかどうか
分かんないですけど、
うん、
いやまあ本当久しぶりのドラえもんでございまして、 なんだったらドラ泣きしそうになりましたよ。ドラ泣きシーンもあります。
そっか、泣かなくてよかったね。
なんとかなんとか泣かなくてよかったですけど。
いや気持ち悪いよ、そんななんか一人でさ、うん、
一人映画館で
ね、30、うん、半ばぐらいのさ、うん、あのハゲてる腕時計がさ、うん、一人でいて泣いてんだよ。
腕時計は預けてっから。
そっか、
ね、預けて、うん、預けてましたからね。
いや ただのハゲになってる。
ハゲがポップコーン片手に。
怖いもんそんな。
泣いてたかもしんないっすよね。うん。
うん、
まあまあまあでも面白かったっていうのはあります。だからその、
うんうん、
結果的に面白かったんで見てくださいっていう話なんですけど、ちょっとネガティブが要素が強すぎましたね。
まあそうだな、うんうん、映画はドラえもんってこと。
映画
は
ドラえもん。聞いたことある。そうで、それこそ、ネタバレとはまた違うかもしれないですけど、うん、やっぱユートピア、ね、その理想郷と呼ばれるものっていうものが題材だったんで今回、
うん、
で、それプラスちょっと今のご時世的にちょっとこれよくやったなみたいな的なのも一つあって、それはまた核心に触れる部分なんで言いませんけど。
なるほどなるほど。
その理想郷の話を見て、あ、これって抜き毛みたいな島に住んでる私はどうすればいいですかってこういう話だよなって。
ちょっとあ、なるほど。
エロ毛と被せちゃダメだろって思いながら。
あ、じゃあ静香ちゃんのちょっとやばいシーンとかいっぱいある感じ。
いやいや、まあね、そのそうじゃないですけど、まあシャワーシーンはノルマとしてあるのかなみたいな思いながら。
あ、まあまあそう、お風呂シーンはなくちゃね、やっぱ静香ちゃんの存在意義が。
静香ちゃんってね、うん、まあ、ありましたけども、
ね、やっぱね、静香ちゃんのお風呂シーンがないと、うん、ドラえもんファンは喜ばないからね。
喜ばない。
もうみんなあのシーンを見てね、一斉にこう声を揃えてさ、キャーのび太さんのストーンエッジって言いたいでしょ。
ストーンエッジ、またなんだっけそれっていう。
ストーンエッジはなんか忘れちゃったな。
なんかいろいろバリエーションありますけどね。
いろいろあるね、うん、
ギャグとしてね、
うん、そうね、あののび太さんの A B C D E F G H とかね。これは令和ローマンですね。
あ、令和ローマンさん、そういう大喜利もいいですけどね。今更さ感ありますね、それは。
そうね。静香ちゃん大喜利はちょっと今更感強いね。
今更何番前時だってね。
本当ね。
なりますからね。うん、まあやりませんけども。なんかそのね。
はいはい、
抜き毛みたいな島に住んでる私はどうすりゃいいですかって、どういう話なのっていう話ですよ。まあ、
まあそうやな、
それはしなくていいか。
それは、うん、いいと思うよ。長くなるでしょ。
長くなりますね、うん、なんか、まあ、ファンザゲームで買えますんでっていうダウンロード版。
、うん、
だからあれもただのエロゲーだと思ったら大間違いだぞっていう話なんですよね、実は。
うんうん、そうだね。
シナリオ的に。なんかちょっと概要的に知ってます？
あ、なんとなくは知ってるよ。
ああ、はいはいはい。あれもだからユートピアものなんだけど、ちょっとねっていう。
うんうん、そうだね。
話なんで、あ、なんかそういう通じるものがあると思うんで、それ好きな人は見に行った方がいいかもしれない。
通じるものがあるから、お前、それはどうなの？
いや、なんか、いや、でも見た人はなんか、共通で、その、同じ知識を共有できてる人だったら分かると思うところはあると思う。
まあまあ、あれな、あの抜き毛みたいな島とちょっとあの抜き足しと似たような構成というか、
構成というか、それの前年齢版です。前年齢版にするとこうなのかなみたいな。かもしんない。ちょっといい
ひでえな、それはちょっと。
ひどいまとめになってますね。
まあ、ただここのリスナーはドラえもんよりも抜き差しの方が興味あると思います。
なるほどなるほど。
うん、
まあ、抜き差しは抜き差しでやってほしいですけどね、やってない人は。
そうですね、
俺もそう、俺も含めて。うん、俺も概要しか分かってない人間なんでね。
いや、お前持ってるでしょ。でも
持ってはいます。買ってます。だからその買うだけ買いましょう。皆さん業界に貢献しましょう。何の話。映画もそう、見に行こう。
まあそうだな、映画は見に行くべきだよ、うん、見に行くべきだよね。
そう
だね、
あのこのね、本当にあの新仮面ライダーも楽しみにしてます。
ああ、新仮面ライダーね、
もうちょっとね、今度
は俺は直近だとグリッドマンが一番期待してるよ。
ああ、やりますね。
うん、俺はあのテレビシリーズ全部見た人間だから、
はいはいはいはい、
あれはすごい楽しみだね。
まあそう、それはライコリさんもそういうこと言ってたな、ツイッターして、ツイートしてたな。
グリッドマンマジおもろいで。
マジっすか。
もうなんかマジおもろいだな、アニメ。
主題歌しかちょっと分かんないな、自分の中で。
いや、マジおもろいから、あのアニメ。
マジっすか。
グリッドマンと、あの、その後やってた、タイトル出てこねえな。ダイナゼロン。
はい、ダイナゼロン、はいはい。
どっちも、全然違うけど、面白さあるよ。でそれが劇場版で一緒になるわけだから、
はいはいはい、
もうワクワクが止まんないよね。そんな
マジックスか、
うん、
うちもやんのかな、うちの映画館も。
やるんじゃない。
ちょっとね、やるんだったら予習はしときたいですね。
そうだね、もうあワンクールワンクールだから全然余裕、う
ん、ああなるほど、うん、まあまあそんな、まあ映画の映画話でございました。
はい、
あとなんか喋ることありますかね。
あとなんだろうね、なんかある？まあ、俺たちで言うと、あれじゃない、やっぱラジオの話とかもできるじゃん。
ああ、できますね。オールナイト55周年。
う
ん、ちょっと、
ああ、そうですね。
終わっちゃいました
よね。55周年も。うん、あるし、まあ、あと改変期的なね。
改変期話はちょっとどうなんですかね。まあ、ちょっと新番組が発表されてないけど、終了番組はいろいろ。
そうそうそうそう。終了番組の話だけでも、まあ、できなくはないだ
ろう。あ、確かにそうですね。終了番組でいうと、ルイターさんが聞いてるやつだと、ぺこぱですか。
そうだね、ぺこぱぐらいだな、オールナイトでいうとね。
ぺこ
ぱ。オールナイトっていうか、うん、アニラジ以外でいうと、大体そこだけかな。
はいはいはい。あ、終わるんですね。
うんうん、まあカレーチャーハンとかもちょっと聞いたけど。
あ、カレーチャーハンも3月で終わるって聞きましたよ、
うん、そうそう、地上波は終わってネット配信やってたけど、それも終わっちゃう感じだからね。
ネットだったら長続きするのかなって思ってたんですけどね。
うん、しかもあの番組去年がだからね、公式のアプリ作ってんのに。
マジっすか。
うん、公式アプリで、まあファンクラブ会員みたいな感じで、はいはいはい、そのアプリでいろいろできるよっていうのを始めたのに、あ、終わるんだなと思ってびっくりした。
かね、終わらさなくてもねって思うんですよね。
うん、とはね、まあ、姉妹番組のポテママヨだっけな、はいはいはい、ポテマボか、あれも終わるらしいから。
ああ、もう、
うん、
めちゃくちゃそのラジオ関西的になんか、うん、アニタマドットコムが、
アニタマドットコム終わるのそこだけなんだよね、確か。その2番組だけだって気がする、終わるのって。
あれ、
それがちょっとよくわからない。
なんで、シーサイドでしたっけ。
シーサイドじゃないよ。
あ、違うんですね、あれは。
うん、カレチャーは普通に、うん、ラジカンの番組ってだけだね。うん、シーサイドだと、まあ、シーサイドも一つ終わるしね。
ああ、そうなんですね。
あの、スワヤカと、
はいはいはいはい、
なんだっけ。
あ、SS チャンネル。
そうそう、SS チャンネル。あれが終わるね。
吉村遥さん。
あ、そうそう、吉村遥のね。
ああ、はいはいはい。
あの番組も長く続いたなと思ったけど。
いや、本当に長く続く、さくらとしたい大西も終わるっていう。
ねえ、でかい番組結構終わるよね。
終わるんですよね。文化放送割と、終わってますね。
なんか A&G の改編に関してはなんかあれらしいね、なんか番組予算的な問題があってうんたらみたいな情報を見た気がする、
はあ、そうなんですね。やっぱ赤字とかそういう話でしたっけ、
うん、だと思うよ。だから多分新番組もそんなにやらないんじゃないか説は。
はいはいはいはい、もう、
うん、
いろいろだって文化放送だと夜今聞いてた紫の子さんブルなら今なのではが、
ああそうね、
終わるって終了発表、あのズームで会議あの、うん、イベント参加した後ですよ、終了発表されたの。
まあ、逆に言えばそれやれただけ良かったよねっていう感じは、ね、
確かプロモーションとしては良かったですね。新曲出せて良かったなと思いつつ、
うん、そう、新曲も出せたし、最後にね、そうやってファンと交流するイベントっていうものができたのは良かったなとは思うよね。
そうですね、
まあ、それを見越してのだったかもしれないけど、
はいはいはいはい、
うん、
そういうのがあって、いやー、いろいろ終わるなーなんてね。
ね、まあ、でもその中でもね、オールナイトペコパだけってのはちょっとびっくりしたな。もうちょい終わるのかなと思った。
そうなんですよ、55周年で やってたじゃんみんなで楽しくって思ったんですよね。
うん、まあでもペコパはぶっちゃけ聞いてたけど、はいはいはい、まあしょうがない感はあるよ
そうなんですか。
うん、まあちょっとね最近迷走気味だったのもあるし、もともとそんなにフリートークが盛り上がる番系の2人じゃないから。
そうなんですね。
うん、フリートークよりもコーナーだったんだけど、そのコーナーもまた絡まってる感じがちょっとしてたから。
はいはいはいはい。
うん、まあまあ、しょうがないかなっていうのは。
クロスからの引っ越しで、ちょっとダメだったパターンって感じなんですかね。
うん、そうかね。
フワちゃんと比べられるのかな。
うん、でもフワちゃんもなんか、結構周りの情報見たら、フワちゃん終わんないんだみたいなこと結構言ってる人いたね。
フワちゃんは、フワちゃん自身が忙しいからだとは思うんですよね。
うん、まあね、
録音挟んでるからし。
あ、そうなんだ。録音挟んでんだ、あれ。
録音、なんかゲスト呼ぶときは録音挟んでますよ。
あ、まあね、それはゲストの問題じゃない。まあ、
ゲストのスケジュールもあると思うんですけど、うん、オールナイトニッポンゼロの55時間スペシャルで言ってましたもん、フワちゃんが。あれは人の起きてる時間じゃないって。
まあまあまあ、そうだな。
あの時間にやるもんじゃないみたいな、言ってたんで。うん、
まあ、ゲスト呼ぶには厳しい時間ではあるからね。
まあまあ、そうなんですね。
うん、結構強めなゲストさんとかだとやっぱ呼びづらいからね、あの時間だと。
いや、もう本当人脈すごいなとは思ってますけど。
まあそうだね、フワちゃんだってそこ強みでしょ、ぶっちゃけ。俺も全然聞いてないからあれなんだけど、フワちゃんは。
僕もなんかね、オープニングトーククリーピーナッツの後に流れるから、
うん、
流れで聞いとくかなぐらいので、オープニング、オープニングだけ聞いてっていう感じでした。
なんかフワちゃんが僕あんまシンプルに得意じゃないのでっていうのがあって、あんま聞いてないんだけど。
はいはいはいはい。
うん、まあね、クロスとかってなんか終わるんだっけ。
クロスはなんだっけな、聞いてないな、そこに関しては。
なかった気がするけど、どうなんだろうな。
何も聞いてないですね。
ね、まあでもクロスもまあ移り変わり激しいしね。
なんか、終わってもおかしくないなと思いながらね。何もそこら辺の情報は、うん、実はクロス聞いてないから知らないっていうね、
そうね、
ありましたけど。まあそんな改変期情報、まあ、新番組が出たらまたね、なんか盛り上がる話できたらいいですね。なんか
まあそうだね、
そうですね。
ぺこぱの枠が誰になるのかっていうのは割と楽しみだろうね。
気になりますからね。
クリーピーも、そうなん、そうそう、クリーピーの枠も、どうなるかだよな。
どうなるかですよ、春から日本放送、ね、そして裏番組の文化放送もどうなのかね。
ああそうだね、
裏番組だ、カルチャーズ終了、レコメンはケイタロウが卒業、ケイタロウじゃないノリだったケイタロウっていつの時代やノリの前です
ねえ、まあ、ノリさんも長いことやってたもんね。
ノリさん長かったですね。なんで今さらみたいなのは思うんですよ ね、
まあ俺レコメンほとんど聞いてないけど、やってたことはしてたから。
お天気ノリっていう名前だけはすげえね、聞くもん
ね。えお天気のりさんも全くテレビに出てないけど、
ねえ本当にお天気って3人組なんですよね、確かね。っていう、
そうだね、うん、レッドカーペット見てた人だったらギリギリ知ってるぐらいので
1人辞めるとか言ってましたね。
あ、そうなんだ。
そうそう、エバトさんでしたね、お天気
ん
で、
はいはいはい、
今ゴーとのりの2人というか。
へえ、あ、そうなんだ。
お天気自体がどうなるのって話でもあります。
そうだね。
まあそんな、こんなでございました。開発情報でございました。はい、あれ一つ普通歌来てるね。じゃあちょっとそっちもちょっと読んでみましょう。
はいはいはい。
お名前、キネさんからいただきました。普通のお便りということで。
はい、ありがとう、リタ、
はい。以前の別ラジで、アキロさんが図書券をもらったけど、買う本がないと言ってたので、月に4冊程度読書する私が、最近読んだ本でおすすめがありますので、紹介しますと。一つ目、デスゾーンと。
うん、
こちら。ある意味ネット社会が生んだ闇、経歴、経験、人格全てを騙して夢をつかもうとした男の末路が書かれたノンフィクション、自己顕示欲が動かす金と名声が、最後には死を選択させるのがある意味秋色に似てる気がしますどういうことってね。エベレストに登頂してなんか滑り落ちちゃった人の話っていう。
あ、はい、あのあれかニコ生で、
あれでも富士登山なんですよ、あの人
あ、そうか、あの人違うのか。
だからな、似たような感じだとは思うんですけど、
うんうん、
栗木信和さんっていう方のエベレスト登頂をインターネットで生中継することを掲げ、 SNS 時代の球児と称賛を受けたみたいなことをやって、8度目の挑戦となった2018年に、うんうん、滑り落ちたと。35歳だったと。
そんなニュース確かに見た気がすんな。
両手の指9本を失いながら登頂を目指した登山家って。
ほう、かっこいいね。
聞こえはかっこいいけど無謀じゃないのっていう話ですよね。
いやいや、男は無謀でなんぼよ。
ちょっとね、そういう話だ、ノンフィクション話というね、本ですね。一つ目は、もう一つが、ウクライナに行ってきました。
ほう、
これはなんだ。ロシアウクライナ戦争戦時下にしっかりとした旅行をしてきた人のレポートです。報道では伝わらないウクライナのリアルが感じられるので、私もいつか行ってみたいと思いました。行けるんですね、戦争中に。
まあそうだね、入れなくはないんだろうね、多分ね。
なんかわざわざ行こうと思わないけど。
まあそうだね、
まあ、まあ戦場カメラマン的な感じなんですかね、ちょっと。
まあそうなのかな、まあ旅行って言ってるからね。
旅行として言ってる、旅行本なのかね。
だからそういうことでしょ、多分。
ロシア周辺国を巡る旅、嵐陽一さん、旅行作家が見たウクライナ戦争ということで、帯に書かれてますね、そういうか。
うんうんうん、
あの戦争も早く終わってほしいなと思いながらね。
まあまあそうだね、
ですけどね。そして、3冊目、これが最後ですね。
うん、
姉体験女学寮、2002ベストオブボッティ大賞を獲得したエロ漫画。
あ、毛色が違うな、全然。
落としてきましたね。基本に姉ショタながらお姉さんからロリまで網羅してるので、全方向型でいけるので、ぜひ一家に1台欲しいですね。
1台
?1台な。札じゃない。最初の2つ、デスゾーンとウクライナは、アマゾンのリンクなんですよ。
おうおう、
この姉体験女子寮だけ、ファンザの DMM ブックスの
おうおう、あれね、リンクが。秋広的には一番買いやすいリンクを貼ってくれてるわけだね。
図書券で買えんのこれ。
確かに。図書券で買えるかどうかは怪しい。
どこ行ったら図書券で買えるとこが、お店がありますって。のれんの向こうとか。
本屋だよ、本屋。
のれんの向こうとか行かなきゃいけないとこじゃないですか、これ。
そうかもな。
あ、そういう本がね。姉体験女学寮。こちらは、どこだ、リンクを踏んでみると、作者がミチキングさんという方が、書いてるんですね。なるほど、お値段2820円。
なんでこんな急に大人のためらじみたいなテンションになってるの。
そうね、本当に大人のためになるラジオで紹介されてもおかしくない作品ですね、これは。
まあそうだな。
されてんじゃない、下手したら。
ワンチャンありえる。
されてそう。うん。さあ、そんな感じの、3作品でございました。まあなんか、最初の2つ作品はアマゾンなんで、リンク貼っときますかね、こっちでも。
そうだね。うん。ファンザの方は貼れないね。
ファンザの方はちょっと皆さん、各々で調べてください。自分の足で。
じゃあ、僕もおすすめしとくよ。
あ、なんですか。
ツイッターにも貼ったけど、はい、上田玲奈の口なしを買ってくれ。
いつの作品でしたっけ。
ね、口なしファースト写真集だからね、何年前だろうな、コロナ前だね。あれはね、何冊あってもいいよ。あれはね、素晴らしい芸術作品です。
あ、芸術作品。
うん、そんなエロい目とかで見ません。
まあそりゃそうなんでしょうけど。あ、そうなんですね。上田玲奈さんに関してあんま通ってこなかったんで、自分の中で。
まあまあそうか。いや、いい人だよ、あの人は。
ああ、まあまあまあ、
俺は全肯定だからね、上田玲奈。
そうだよね。
そうだよ。
ダジャレが好きなとこも好きですか。
そう、全部好き。
盲目ですね。
気持ち悪い話だったな、今。
あ、ちょっとね。いや、ダジャレ好きな声優さんは悪くないと思いますよ。僕、高橋愛さんとかも好きですし。
そうだね。うん。
なんか、まあまあまあ、なんの話だ。
うん。
あ
と、いや、本当でも、あれですよ、口なしは、はい、僕は声優さんの写真集何冊か持ってますけど、
はいはいはい。
基本的に一回見たら、なんか、その読まなくなるんですよ、写真集って。はいはいはい、てか、まあ、見方がよくわからないというか、どういう気持ちいいか、気持ちで見ていいかよくわかんないから、なんか一回見たら満足する感じなんだけど、はいはい、口なしはね、何回も読める。
あ、そうなんですね。
そうそう、そこの違いがあります。
まあなんかちょっと表紙だけじゃあちょっと今度チェックして、リンクとかも貼っといてみましょうかね、はい、なんだったら。
はい
はい、
まあ、ちょっと多分みんな持っていけるね。うん、
まあ一家に一台。
そうね、一家に一台。一台。台ではないけど、まあ、まあ、
台ではないですね。はい、
まあ、大ちゃん
大ちゃんなんでなんでこれ
いや、大って言うから。
それトリガーになるとは思わなかったっす
わ。うん、今俺もちょっと時間差できたからね。
時間差トリガーが発動するやつね。
いやいや。はい。
そんな感じで、まあフリートークはこんなもんで。
はい、そうですね。いい時間です。はい。
ということで、別ラジ大喜利行きましょう。
やったぜ。
はい。ということで、今回のリリーはですね、はい、こちら、ちょっと待ってくださいね。アカウントを切り替えてます。はい。作品に影響を受けやすい人、どんな作品を見てどうなる？で、うんうん、大喜利募集しました。
はい。
こちら、来てますね。どれから行こうかな。ツイッターで、まず、いつ面から来てますね。
はい。いつ面から
のやつ。新馬お兄さんからいただきました。
ありがとう、リーダー。
稲妻イレブンを見て、現実的にできそうなキラースライドをやって、JFA から除名処分。
うん、まあまあまあ、そうだね。
はあ。
サッカーはまあ、やっぱ真似したくなるからね。サッカーというかまあ、スポーツ系。
これが超次元サッカーだって言って、もう、やっちゃってるわけですね。
まあ、サッカー漫画って、ほとんど超次元サッカーみたいなもんだからな。
まあまあ、確かに。
キャプツバーとかね。
キャプツバーもそうですよね。あ、うん、ね、なんかもうサッカーも、少林サッカーとか。
少林サッカーもそうだね。うん。タバコを一気に吸うみたいなね。
もうサッカー系ってどれもね、なんかこう、うん、ちょっと CG 使っちゃったりして。
そうだね。
やっちゃってますねっていう。なんか、現実では無理ですね、ああいうのはね。
まあそうだな、できるもんではないね。
はい。じゃあ、続きまして、ライッコリさんからいただきました。はい、
ありがとう、リータン。
トラブルを見て、モテるためにラッキースケベをする。
おー、なるほど。いや、これでも一つ間違ってますよ、ライコリさん。
はいはいはい。
あのね、リトさんはラッキースケベをしているからモテてるわけじゃなくて、もともとがイケメンだからモテてるんですよ、あの人。
そうなんですよ。
あの、そこにラッキースケベという要素が加わってしまってるだけで。
モテるが先かラッキースケベが先かって話です。
そうそう。鶏が先か卵が先みたいなやつだ。うん。リトさんはもともとかっこいいからね、あの人、ね。
そうなんですよ。
うん。メガイケメンだからモテる。
そうそうそう。そこにプラスでラッキースケベが、ラッキースケベされて、しても許される存在なんですよ、リトさん。
そうそうそうそう。それが違うんですよね。
なんかね。我々がしてもね、うん、っていう。
そうだよ、我々がしたら逮捕だから。
逮捕ですから。だからマジレスしちゃってどうすんだって話ですけど。
いや、ね、ちょっとトラブルはちょっとね。
トラブルはね。うん。いろいろね。まあ面白かったですけどね。
まあ、はい。
こちら、新しい人ですかね。来てますね。アイオンウーザさんからいただきました。
ありがとう、リーダン。
ちょっと、アイコン見たことあるぞって。後でこの話します。
はい、そうですね。
しましょう。あ、ネタいきます。
はい。
アンパンマンを見てパンになった。
かわいいな。かわいい大喜利だな、これ。
影響を受けたって、もう体から影響を受けてんの？
いやいや、まあ影響を受けるっていうのはやっぱそういうもんでしょ。
そういうことか。アンパンになっちゃうんだ。アンパンマン見てると。
いや、わかんない。アンパンじゃないかもしれないからね。パンになっただから。
ああ、パン、食パンになっちゃったかもしれないけど。
そうそう。アンパンマンがいるから、じゃあ、私は塩パンマンだ、みたいなさ。
ああ、はいはいはいはい。
うん、あり得るよ。
チョココロネパンマン。
チョココロネパンマンはちょっとおかしい気がするな。なんかマンじゃない気がするね。チョココロネは。
そっか。
なんか女の子っぽい。
おー、チョココロネ、あ、メロンパンナちゃんみたいなね。
そうそうそうそう。あ、チョココロネちゃんな気がする。
あ、確かに。エクレアさんみたいなね。
そう、エクレアさんとか
いますもんね。アイオンウーザさんね。お、本当に久しぶりですね。お久しぶりですね。
いや、本当だよね。いや、ありがたいよな。
リツイートもしてくださって。
いや、ありがたい、ありがたい。
いや、もう、なんだろう、金銭に触れたのか、たまたま見かけたのか。
まあ、そうだね。
大喜利したくなるようなお題だったのか、これが。
まさか、プロの大喜利さんから、大喜利が来るとは。
いや、もう、お笑い芸人さんですよ、アイオンウーザーさん。ね。救命 iPhone ユーザーさんって言った方が分かりやすいんですかね。
あ、まあ、そうですね。うんうん、
この、別ラジメンバーには、うん、リスナーには、こう、そう言った方がいいのかな、なんて思いながら。
ね、アイオンユーザーさんとなり。
そう、iPhone ユーザーさんが、R1 で敗退したからってので、改名したんですよね。
うんうん、ね。
そう、アイオンユーザーが何を意味してる言葉なのかがさっぱりわかんないですけど。
うん。本当にわかんない。うん。ライオンウサギに見えるからね、遠目で見ると。
確かに。 iPhone ユーザーさんの時はなんかカタカナだったのに、今回 iOn ユーザーはひらがななんでね。
そうなんだよね。
ここら辺もね、まあいろいろ、今後の iOn ユーザーさんの活躍もご期待くださいって感じなんですかね。
そうだね、近いうちにゲストに呼んでね、いろいろ根掘り葉掘り聞きたいですね。
ゲスト呼べるんですかこの人。わかんないですけど、ちょっとお忙しそうなイメージもありますし。
まあそうだね、
うちの番組来てくれるかっていうのも、こんな底辺番組に来るのかどうかっていうのもありますけど、
あれですよ、生出演じゃなくて、収録でいいんでって言ったら来てくれるかもしれない。
いやもう本当になんかオファーとギャラ次第だと思います。あと誰がそれをその回せるのかっていう。
いやいや、あなたですよ、何言って
るの。僕との対談でいいんですか。
そうですよ、それでいいんですよ。
わかんないですけど、ちょっと、さあもう一つツイッターの方ではリプライできてますね。
はい、
こちらもネロルナさんっていう、こちらも新しい方ですね。
ありがとうルイタン。
おそらくリツイートから飛んできたかもしれないですね。
そうですね、うん。
ジュラシックワールドを見て前かがみ、つま先立ちで歩くようになりました。
もうちょいテンポよく言ってくれよ。
あ、ごめんなさい、ちょっと、
ね、ネタが潰れちゃった。
前かがみつま先立ちで歩くようになった、
うんうん、はいはい、おしっこ我慢してる人みたいな。
なんかね、 T-Rex とかそういう恐竜の歩き方ってそうですよね、
うん、まあそうだね、
ティラノサウルスみたいな。ジュラシックワールドを見てか。
うん、まあでもみんなおしっこ我慢してたらそのポーズになっちゃうから。
確かに確かに。
早く早くっていう感じでね。
ね、ジュラシックワールドとか見たことあります？ジュラシック系。
いや、ないよ、パチンコでしか知らないね。
そうだった、パチンコ知識が結構、うん、
CR ジュラシックパークしか知らない俺。
CR ジュラシックパークあったな、
すっげー昔の。
あれって確か、はい、スペック的にはハイスペック、ハイスペックっていうんだっけ、あれ。
そうね、ハイスペックとアマテジがあったかなっていう感じだな、
ね、399分のでしたよね、
う
ん、確かに。
そうそうそうそう、 82% 継続だったかな、うん。なんだよこの話を。
ね、そういうもう今ではできない台ですよね。
そうだね、今じゃ厳しいやつだね。
399はもう分の1に関してはガロとかもありましたけど、
うん、もうあでもまた今319マックスだけど、今度改正されて354までいけるよ。確
か35いけるんですか。へえ、
いけるやつよ、うん。
また改正されて出玉大丈夫ですか、どうなんですか。
いや、ぶっちゃけね、うん、あなんですよ、399の声よりも今のが出玉荒いんだよ。
はあ、そうなんですか。
そうそう、初当たりの出玉が少なくてみたいなパターンが多いから。
ああ、はいはいはい、
そうそうそう、
連チャンすればいいんか。
そうそう、右に入っちゃえばあの頃の台よりも速いし、出玉はやばいよ。
ああ、へえ、なるほど、
ギャンブル性が上がってます。はい。
なるほど、
好奇心を抑えたのにギャンブル性が上がってるんですよね。これがパチンコ業界の闇ってやつ。
おかしいな、あれれ、おかしいな。
うん、これ何の話だよ、大喜利だろ。
大喜利です、はい。ジュラシックからなんかちょっとそれちゃいましたね。
そうですね、よくないな。
はい、じゃあ続きましてですね、ハマハマさんからいただきました。
はい、ありがとうルイタン。
ドラゴンボールを見て流れ星を見つけた時にギャルのパンティ、ギャルのパンティ、ギャルのパンティと唱えるようになる。
ギャルのパンティみんな好きだね。
ギャルのパンティを遅れて、いや、あれギャルのパンティってね言ってますけど、
うんう
ん、どうなんすかね。だ、実際のところ誰が履いたパンツかじゃないんですか、結局。
あ、そりゃそうだけど。それはそうよ、うん、
まあまあまあ、
だもしかしたらギャルのパンティっていう不特定多数なことを言ってっから、全世界のギャルのパンティが通るかもしれないからね。
ああ、ギャルのパンティおーくれ全世界からっていう。
そうそうそうそう、
ことか。
あ、全ギャルのパンティが、
はいはいはい、
だからキョンチーとノブコのパンティも来るよ。
あー、ちょっとね、どっちがどっちだろうって思いながら。大きさでわかるかなって。
なんだよ、ひでえ話だな、
ひでえ話です。まあ、あのシーンもね、なんか一人歩きしてますけど、
う
ん、だから、
まあだね、
とっさに出た言葉ですからね、あれも。
うん、ピンク豚野郎がね。
ピンク豚野郎が、妨げるために言った言葉ですからね。
うん、そうだね。
他の人の願いを。さあ、そんな感じで続きましてですね、はい、浜浜さんからいただきました。
ありがとうリータン。
ドラゴンボールを見てソープに行くと必ず最初にパフパフをしてもらう。
ドラゴンボール推しですね今回。
あとパフパフができないジョーの時はって書いてますね、
うんうん。
いやー、じいちゃんのふかふか金玉枕を思い出すな、久しぶりにやってみようと、股間に頭を置こうと。 パンパン股間を叩く音、ズリリパンツを脱がす音、うぎゃーた玉がねえチンモのくだりをやる初期の頃初期の鳥山先生がギャグ漫画として作ってた頃のやつ。
いやーすごいとこから持ってきたな、
ドラゴンボールの、
いやひどいね
ひどいですこれはひどいそれをやってくれるジョーはいんのかっていうね。
まあまあいるんじゃない、ジョーかダンかわからんけど、
このシーン再現したいんですっていや恥ずかしい、
まあね、もしかしたら相手が男の可能性もあるから、ソープ嬢じゃなくてソープ旦那可能性もある。
旦那旦だったらチンあるだろうっていう。
そうそうそう、だからチン用のソープ旦がいるかもしれない。
いや、まあまあまあはい続きましてですね、ハマハマさんからいただきました、はい、
ありがとうリーダ
ー。有吉の壁を見て常に丸×ボタンを持ち歩いて、あらゆる出来事を面白いか面白くないかで判断する。
ああ、いいですね
ピポンとブーです
ね。ピンブーね、ピンブーを持って
持って合格で
しょ、歩いて
何の合格なんだってお前に合格されてどうするんだってい
や、ぜひその人には歌舞伎町行ってほしいね。
歌舞伎町なんかあるんですか、
うん、夜の歌舞伎町行ってさ、あの客引きやってる、喧嘩してるあの若者とか見てさ、ピンブーやって絡まれてほしいよね
もう痛い目 見ますよそれは
ただの厄介系 YouTuber になっちゃう、
ね、YouTuber ですね、有吉の壁の真似してみたみたいなね迷惑系 YouTuber
怖いね、怖いね、ユタポン、ユタポンの壁みたいな、
ユタポンの壁なんかね、ユタポンかと思ったらユタボンなんすね確か。
あ、そうなの、
ユタボンだった気がする。
あ、ユタボンなんだ。まあ全然興味ないからいいんだけど、
そう本当にね、どっちだってって濁点半濁点ってだけですからなんかまあまあ、そうですね、ラストです、ハマハマさんからいただきました、
ありがとうリータン。
鬼滅の刃を見て様々な呼吸を真似して、最終的にヒクソングレイシーの呼吸法にたどり着く
それは最後にヒクソングレイシーにたどり着くまでのプロセスが知りたいね
どういう手順を踏んだんですかね。
まあいろんな呼吸をやってた結果、最後に残ったのがヒクソングレイシーだったね。
ああ、
うん、いや、どの呼吸も俺からしたら簡単だなみたいな感じ。
どうなんですね、システマとかも通ってるんですかね。
システム通ってるでしょそんなもんどの口よ、多分
上の口か、うん、や痛みを感じない呼吸法です、
ね、うん、そうだよ、簡単だよ、ヒクソングレイシーより全然簡単やん
南川がやってるやつ
そうそうそうまあヒクソングレイシーそんな知らないんだけど僕は。
ヒクソングレイシー僕も引き出しがないです
残念ながらね、2人とも南川の方しか引き出しがなかった
南川の方しか、そうなんですよ、引き出しなかったですね。
いや悲しいな。
はい、じゃあ以上です
はーい、
次回の大喜利ね、どうしようかなって、うん、思うんですよね。
なんか作ったんですか。
一応作ってるのあったかな、ちょっと待ってくださいね、見てみますけども、
はいはい、
一応メモってはいるんですよ、うん、あとね、こんなレースは初めて。どんなレース。
あー、なるほどね、
例えば、鉄骨渡るレースとか、
うんうんうん、なるほどなるほど、
あとデキレースとか
はいはいはい、
やおちょ、
R1 の悪口言うなお前は
また何も言ってないですけどね、
唐突に R1 の悪口言うなお前は
あ、1位のところがなんか点数がうっすら見えたぞみたいなね。
370点あ、470
なんかねあったんですよね、うん、
ね、あのなんか広瀬優也みたいな顔の人ね
あれは見ました。
見たよ。
誰が面白かったですか。
個人的には薩摩川は結構好きだったな。
あー、なんかいろんななんか呪術なきというか、うん、
つながってるギャグのやつ、
うん、
うん、と寺田さんかな。
あ、寺田さんね、レビューのやつでしたね、
うん、そうそう、寺田裕明ね、俺去年まであんまネタ面白くないなと思ったんだけど、
はいはいはい、
なんか最近大喜利人の動画をよく見るようになってから、うん、だんだん好きになってきて、あ、今年のネタは本当に普通に面白いなと思った。
出てましたね、そういえばそういうの。
うん。
まあいいや、でき、その話は、で、どうです？それか、別ラジファミリー裏切るとどうなるか、どっちからなって思って。
そうだね、難しいね。どっちも全然できるとは思う。
うん、なんか、
やりやすいとは思うんだよな。
次の G1 があるときぐらいにしますか、じゃあレースの方は。
あ、まあそうだね、その方がいいかな。なんかちょっと、馬娘に関連したタイミングとか、競馬に関連したタイミングの方が
いい。馬娘で言うと2周年前になってるんですけど、今。2周年以
上
であ
るんですけどね。あ、そうかそうか。
うん。まあまあまあ、そうですね。別味ファミリーの方にしましょう。裏切るとどうなる
か。別味ファミリー燃やすとどうなるか。あ、違った。燃やすと裏切るとどうなるか。
裏切ると、裏切ると、まあ、まず燃やされるかな。
そうだね。基本は燃やされるからスタートだね。
からスタートですか。まあ、他の人いじるのもどうかなって思うんですけどね。
いや、まあ、ファミリーならいいでしょ。
ファミリーならいい。うん、アイゴンウーザーさんはいじっていいですか。
いや、まあ、いいんじゃない？本人がそれで反応してくれる可能性もあるから、
ね。アイゴンウーザーさんにタックルされるとかね。裏切ると。
ああ、そうね。それはある意味ご褒美かもしれないから、人によってはね。
あ、みんな裏切っちゃう。
そうそう。あえて裏切るかもしれない。
なんかね、そういうね。まあ、次またアイオンウーザーさんがリツイートしてくれるようなね、うん、テーマがね、できたらいいんですけどね。
そうですね。うん。
今回ないかな。ベスラジファミリーなんて言ってますから
。そうだね。
うちわだから多分。はい。でもまあ、それにします。はい。
はい。
ということでエンディングです。
はい。それではここで一曲、七尾赤井でライカ。
はい。なんかこれは由来とかあったんですか？
いや、全然。今、パッと見た時にあったから。もう、ちょっと前までね、曲に意味をつけてたんだけど、
はいはいはい。
ちょっと意味つけるのめんどくさいなと思ってきて、もうなんか適当に好きなもの流そうっていう、
はいはいはい。
考えにいまして、はい。その方がいいでしょ、やっぱ。音楽だって、そんなネタで使われるようなものじゃないんで。
まあまあ、確かにね。
はい。そうですね。みんなで音楽楽しもうぜっていう、はい。
はいはいはい。あ、なるほど、そういうことでございまして、
はい。
ね、まあいろいろどうしようかな。パロディエヴァンだな。パロディエヴァン結局パロディエヴァンが1個もできてないのかな。
お前それ大喜利の時に言えよ。
あ、まあ大喜利の時に言います。いや、まあエンディング入ってからやってる流れはあったからな、今
まで。まあまあまあ、そのあったけどね、うん、まあまあ、うん、時間があるなら全然言っちゃってもいいと思いますよ。
で、なんか1個ぐらいね、ちょっと言っといて。
あ、そうだね、ちょい出しでね、
ちょい出しで、いつからやってなかったっけって
探すのが大変。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
これやってなかったな。はい。浜浜さんからいただいたやつです。
うん、ありがとうじゃん。
便利屋斎藤さん、異世界に行くのパロディ AV。全ギア加藤隆、異世界に行く。
加藤隆無理やりすぎんだろ。
斎藤さんからどこ行った？
うん。本当、加藤隆と斎藤さん全然被ってないから。
全ギア。
まあ、全ギアは確かにな。うんうん。まあ、加藤隆か。まあ、そうだな。まあ、他ハマる名前ないもんな。
まあ、確かに。
全ギア、シミケンさんとかおかしいもんね。
シミケン、まあまあ、そっか。男優の名前なら何でもいいわけじゃないのか。
うん、そうだね。チョコボール向井さんとかおかしいもんね。
うん、まあ、そっか。まあ、うん、じゃあ、あと2つぐらい言っておきますかね。じゃあちょっと
やっとく、
やってきます。いいよ。浜浜さんからだいたい、これ1月17日って書いて
ある。古いね。ありがとう、リタ。
いや、ありがとうございます。アルスの巨獣のパロディ AV。おアヌスの巨乳。
おお、読めたぞ、これ。
アルスとアヌスでね。
うん、そこは読めたな。
巨獣と巨乳。まあまあまあ。
アヌスの巨乳ね。
意味はさっぱりわからない。
どっちなんだいっていう感じはあるよね。
尻とケツって。ってことですか？
そうだね。うん。
ちょっとね、一緒にはしたくないっていう。
まあそうだな。
感じですけどね。
あ、じゃあアヌスと、まあ、尻と巨乳を使う、まあ形状かな。
あったな。形状ありましたね。水球のやつですね。
うん、そう水球じゃないよ、あれは。オリジナルスポーツだから。
あ、そっかそっか。
形状っていうスポーツだからね。うん、
パチンコなってましたよね。
だったね。
パチンコトークしかできない。
よくないぞ。
よくないな。はい。うん、じゃあ、今回これラストにしておきましょうかね。浜浜さんからいただいたパロディ AV です。
はい、ありがとう、リタ。
スパイ教室のパロディ AV。酸っぱい幼稚。 幼いキツって書いてます。
なるほどね。
酸っぱいの。
酸っぱい、まあ酸っぱい、酸っぱそうではあるかな。
ああ、なんか、うん、あ、青いなみたいなことなのかな。
うん、
ケツが、ね、ケツが青いみたいな言い回しなのかな。
うん、そうだね。なんかしょんべん臭いみたいな感じの。
酸っぱいよ実は。
うん、
はい。以上です。またなんか気が向いたら皆さんこういうのも送ってみてくださいっていう感じですね。
そうですね。ストックはね。ストックはもう何本あってもいいもんですからね。
来てますからね。と、うん、いうことでございまして、いろいろね、
はい。
もろもろのアドレスの方は、
はい。
別ドットだからね、アットマーク、gmail.com までということで、bts.dakrn@gmail.com までよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。ということでございましてね、あとお知らせですか？
お知らせですか？
お知らせです、
ね。なんかあったかな？
あ、じゃあ僕、ちょっといいですか？
はいはい。
ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロが1年ぶりに復活します。
あ、そうだね、俺もさっき情報見たわ。
ドテラジオマジでって思いましたね。
ねえ、でもあれ土曜日の土曜あれだよね、深夜だよ、
1回限りです ね、 ね、
うん、うちの地域聞けねえんだよそこ。
あ、マジっすか。
そうなんですよね、
ミクチャもないもんなって。
あ、そうだ、ミクチャもないんだよな、
白菜ライブもねって。
うん、悲しい。
いやもう、
まあうまい具合に聞くタイミングがあればね、
なんやかんや100回目ですからね、これで。
ああ、そっか、
すごいですよ。だから99回で終わってるんですから。
そっか、100回目か。あ、そうか、そうだね、そういえば。それはすごいな、そう考えると。
ちょっと記念というか聞いときたいですね。
うん、そうだね。まあぜひ聞いてた人がいればね。
うん、
そ
う
ね。まあファミリーで聞いてるの俺ら2人しかいない気がするけど、
いないと思いますね。いや好きなんですけどね、みんなに聞いてもらいたいぐらいの。
うんうん、ね、まあ下ネタ好きだったら全然好きだよね、多分ね。
そうなんですよね、
うん、面白いラジオではありましたからね、本当に
面白かったのに、なんでフワちゃんになってもうたんやってね。思ってました。
本当だよな、なんで不安になったんだろう、悲しいな。
あれから曲もリリースされないし。寂しいです。
そうだね、悲しいね、
悲しい。
まあ曲リリースのためのラジオだったのかなって考えれば。
うん、まあまあまあそうね、
まあ、ペコパが今そうなってるからね。
あ、そうなんですか。
ペコパが最近曲を出して、メジャーデビューシングルを出して、そのタイミングで最終回を迎えるんで、
いやこれからだろう、売り出すタイミングだろうって思いますよね。
うん、そうだね、まあ、もしかしたらそれを紹介するためのラジオだったのかなっていう感じだね。
そう、もうい
やないけど、多
分どうなってんねんみ
たいなね。ね、まあまあ悲しいけどしょうがない ね、
感じですね。あと知らせですか。
はい、
空豆さんがキャプチャーボードを買いました。
お、急なそういうお知らせ、
マジラブのニュースコーナーかなっていうぐらいの。
そうだね、もうオープニングトーク
やつですね。それこそだって、かたくなに買わないみたいなふうなことを言ってたんですよ、空豆、
うん、
でゲーム実況とかもしなかったんですけど、
うん、
この度買ったっていう勢いかな、ノリと勢いみたいな感じで買ったらしくて、うんうん、これちょっとリスナー参加型やりたいぞっていう。だから
そうだね、
空豆さんがそういうのをやるんだったらもう行かなきゃっていう感じですけどね。
買ったんならやるんだろうなっていう気がするね。
やってほしいけど、いやそういうなんか慣れ合いをしないタイプだからな、あの人。
ああ、そうなんだ。
なかなかそうなんですよ。
まあ、あったらいいなって感じでね。
あったらいいんですけどね、やらないかな、うん、ちょっとまあそこら辺 そんなんがそういうご報告でした。はい、
はい。
ルイタさん何かあります？
今思いついたのが、先週僕お知らせさせていただいた7分の22の11枚目のシングルね、はいはいはい、4月5日発売って言ってましたけど、
うん、
このタイミングでね、発売延期になりまして、5月17日に変更になりました。
へ、
これでシングル2枚連続発売延期っていうね、どうなってんねんお前らっていう。
そうですね、
うん、ことなんですけど、
何か原因があるんですか、そういうのって。
どうなんだろうね。なんか発売の都合上みたいな感じでは言ってるけど、まあそこら辺はちょっとね、うん、俺らにはちょっと分かりかねることではありますけどね。はいはいはい、うん。で、あとは、ですね、藤川千愛さんという方がいまして、うん、まあ僕結構聞いてるアーティストさんなんですけども、その人がね、4月12日、あれだ、有名とこで言うと、盾の勇者の成り上がりのエンディング歌った。
はいはいはい。
で、まあ、あと無能な7とかね、そういうアニメのオープニングエンディングを歌った人なんですけど、 その人が4月12日にあのミニアルバムを出すと、嬉しい恋をほんのちょっとっていうタイトルのミニアルバムを出すんですけど、
はいはいはい、
その中の一曲で、今期でね、今年の春アニメのマイホームヒーローっていうアニメのオープニングテーマの愛の歌っていう曲が収録されてるということで、
なるほど、
そちらの、まあ、それが入ってるアルバムが4月12日に発売と、で4月29日に新宿ブレイズでライブを行うということをね、
はい、もう行かなきゃですね。
ああ、もうチケット取ってますよ。
早いな。
うん。
4月の
29。
ああ、バスツアーの翌週？
うん、そうだね。
わあ、忙しいですね。関東に。
そうだね。そうだね。今のところ予定だと、バスツアー行くでしょ？
はいはい。
その翌週に、その藤川千恵さんがあるでしょ？
はいはい。
で、その翌週に、まあ、ゴールデンウィークのタイミングで。
ですね。
中野サンプラザの、取り壊し前に、なんか、ライブいっぱいやるんだけど。
その時期でしたか。
うん、の時期なんですけど、はいはい、それの5月4日にね、大橋彩香さんがワンマンやるんだけど、
うわ、
それに行く予定になってますね。で、その前の日の3日の水曜日にね、あれなんだよ。ことむきみなこと豊崎あきで中野サンプラザやるんだよ。
二人で？
うん、二人でやるの。
珍しい組み合わせというか、
そうそうね、俺もなんでこの2人なんだろうと思ったんだけど、ああ、マニュー被験帳かって思って。
いやいや、軽音でしょ。
あ、そっか、軽音か。あ、そっか、それもあったね。俺、マニュー被験帳だなって思った。
マニュー被験帳、いや、まあまあ、2人のタッグでね、やってましたよ。
うん、まあ、そのライブにもワンチャン行こうかなっていう感じなんで、うん、僕、そうですね、4週連続ですね。
ことぶき美奈子さんの代表作にいまだに万有被験帳ってあったらちょっとで、ね、あったりするんで、いや、まあまあ、うん、だ主演だったけど
うん、いや、まあだったら百花繚乱だろう、どっちかといえば。
確かにね、百花繚乱も良かったですけど、
うん、
ことぶきさん主演がないよねって
まあそうだね、
言っちゃダメかこれ。
まあそれ言ったらライブやるって言ってけど、代表曲もそんなにないからね。
まあまあまあ、でもまあアルバムは出してますよ2人とも。うん、
うん、そうね、まあ、それなりに昔から出してはいるからね、うん、まあ、うん、初回の曲をね、
スフィアの面々のある曲のリリースが最近点でないなって思っちゃって、
うん、まあそもそもスフィアとしての楽曲も出してないよ ね、
ない
ね、うん、ちょっと前に復活ライブ1回やった気じゃない
って、まあ、コロナ禍ってのもあったかもしれないですけどね、なんかやってほしいななんてことは思ってますね、うん、ま
あ、あとやっぱメンバー個人個人忙しいからね今ね、
何かしらね、もうご結婚されてたりね、
う
ん、
そうそう、もう結婚が3人いるからね、4分の3結婚だからね、
2人出産してますから、
うん、2人出産でしょ、うん、そんなもう忙しすぎるよ、
忙しいママさんしてますね、
うん、そうなんですよね、
まあまあそんなこんなでございまして
、はい、
まあ、いろんな雑多な情報が
そうですね、雑多だったな今ね、
雑多な情報が押し寄せてきましたね今ね、
うん、
はい、そんな感じでございました、
はい、
あとなんかないですか、言い残すこととか。
そうだね。じゃあ、先週、お知らせした、ルーチェのね、はい、生誕のライブで、ダイアログ歌うかもしれないっていう話。
はいはいはいはい。
じゃないですか。カバー曲。
はいはいはい。
で、その後、本人のツイッターでですね、ダイアログもやるかもしれないんだけど、とりあえず1曲目発表ってことで、うん、エアブルー。
エアブルーって
何ですか？ Q のユニット。
はいはいはいはい。
うん。の曲を1曲やるよっていうのを発表されて、なんか、ニアミスって思いましたね。
ニアミス
確かによく考えたらあの人旧ガチ勢だったなってことを思い出した。
あ、なるほど、ダイアローグ以前にそこだったと。
そうそう、あの人はあれだから、ライブの間に立花ひなさんのオンライントークイベントが行ってる。
マジっすか。
うん、
そうなんですね。
そうなんですよね。
そういう、まあまあまあ、そういう補足情報でございました。
うん、まあ言うて、よく考えたら、あれだわ、これ配信されてる方にはもうそのライブ終わってる。
終わってる。答え合わせをしなきゃいけないですね。
うん、答え合わせしないからね。うん。
はい、そんな感じでタイムラグがあるっていうのは収録放送のね、
そうね、
皮肉なとこですね。
例外。うん、しょうがない。
しょうがないです。はい、そんな感じでございまして、
はい、
終わりたいと思います。別列第335回でございました。
はい。
お相手はアキロと、
元気もりもり、高森浩二でした。
誰
間違えた俺また、今俺なんて言った、
元気もりもり高森浩二でしたっけ。
ああごめん間違えた、あそれあれだわ、スキアレビオのパーソナリティーの人だ、間違えちゃった。
ちょっとわかんないですね。ちょっとい
や、スキヤ、スキヤレイドよりはスキヤ。
スキヤ行ってるんですか？スキヤで聞いてるんですか？
うん、あのスキヤのね、中で放送されてるラジオのね、あのパーソナリティの元気森森高森浩二さんでした。間違えちった。
なんかいたかもしれないけど、その店内放送聞かないからな、そこまで。
そっか、間違えちったな。ごめんなさい。あの改めて山口コンボイでした。
はい、山口コンボイも違う。俺がまた出ちゃった。終わっていいですか？
はい、どうぞどうぞ。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。トゲピース、パーバイバイ。ありがとう、ルイタン。あ、ルイタンでした。すいません。はい。
はい。こんなんでいいのか？
毎回ここでやるからね。